千葉文化放送。はい、どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。夏が近づいてくると部屋の中をアリが歩いているようになりがちなひろしでございます。はい、今回はですね、珍しく車の話をちょっとしてみようかなと思っているんですけれども、というのはですね、まあ車を最近買い替えたんですよ。前はですね、ホンダのストリームという5ナンバーで7人乗りというですね、まあ貧乏くさい車に乗っていたわけなんですけれども、まあ10年ぐらい乗ってたんですけども、まあだいぶですね、エンジンの具合が悪くなってきて妙な高音が出るようになって、道行く人がですね、僕が通り過ぎるとこう思わず振り返るみたいなことが真面目にたまにあるぐらいの感じになってしまって、ちょっとですね、注目されすぎるのもいかがなものかということで、で出先である日突然止まってしまうのも困るなということで、まあその車検が切れるタイミングでついに買い替えることになったわけなんですけども、それでですね、何に乗り換えたかというと、マツダのですね、アクセラというやつなんですよ。昔でいうファミリアのクラスの車ですね。で、まあそのアクセラのハッチバックタイプ、5ドアってやつですね、セダンではなくて、にしたんです。まあ幅こそですね、3ナンバーなので、ちょっと前の車のストリームよりは広くなっているんですけれども、まあでも定員、乗車定員も5人と少なくなりましたし、長さがぐっと短くなって、線も低くなって、コンパクトな車になったんですね。で、前の車の時っていうのは、まあ、さっき貧乏臭いなんていう風に言いましたけれども、それでも後ろ、後部座席を畳んでしまえば、まあ、最近すっかり行かなくなりましたけども、スノーボードなんかやっていた時期には、板3枚ぐらい積んで、友達2人乗っけて出かけることもできたりしてですね、まあなかなか便利だったわけですよ。あともうちょっと最近で言えば、フットサルのですね、ミニゲームなんかをやるときに使う、お手製の小さいゴールですね。これを、まあ折りたたみできるようにしてたんですけども、最低限の、折りたたみ状態にしてやると、そのまま乗るというですね、なかなか荷物を積むという点においては優れた車だったんですね。あんまり大きい車は嫌いなので、まあ大きい車乗れば何でも運べるんですけれども、まあほどほどに小さいけれども、その荷室がまあまあ大きいっていう点で良かったんですけども、まあでもですね、やっぱり日頃から荷物を積んでいるわけでもないと、必要な時だけ積めばいいわけで、まあ日常的にいらない空間を運んでいるのがちょっと馬鹿らしいなというふうに思っていたわけなんですよ。で、そんな時にですね、まあ、旅行に行って、行った先でレンタカーを借りて、で、マツダのアクセラというのにたまたま当たったんですね。大体レンタカーなんていうとコンパクトクラスで適当に何でもいいですよっていうことで予約したりするわけで、たまたま出会ったわけです。で、その時乗ったアクセラというのがですね、まあ、小回りが効くと。で、カーブですね。こう、走りながらのカーブ、コーナリングですよ。これが、クイッと曲がって非常に小気味いい走りをしたというのが一つで、あとはもう一つ下のデミオなんかに乗ると、まあホンダのフィットなんかも一緒ですけれども、高速道路を走るとちょっとこうフラフラするわけですよ。少しハンドルに触るとその反応がダイレクトに、まあ、必要以上に出てしまうというですね、印象があったんですけども、アクセラーですとそういったこともなく、まあ、直進性能が今乗っているホンダのストリームとまあ変わらなかったということで、非常にですね、印象が良かったんですね。で、まあ車も小さいので燃費もまあまあいいということで、ずっとですね、アクセラーいいなっていうふうに思っていたんですよ。ただですね、ちょっと出かけた時に自転車をですね、僕ロードバイクに乗るんですけども、ロードバイクを積んで行って、で、そのまあ出た先でチャッと下ろしてまた出かけるっていうふうなことをするわけなんですけども、で、アクセラだと、そのロードバイクがそのまま乗らないと、車輪を外してやらないと乗らないということで、まあ、ちょっとだけね、めんどくさいなって思っていたんですけども、まあ、新型に実際にロードバイクを積んでみる機会っていうのがあって、そしたらギリギリ乗るんですよ。で、これは決まりだなということで、アクセラを購入することにしたんですけれども、まあ、マツダって言うと、日本の自動車メーカーの中でも、 割と地味な方だと思うんですけどね、やっぱり、まあ、トヨタ、日産、ホンダ、まあ、スズキなんか、ダイハツなんかがあって、その後でようやく、まあ、三菱か松田かっていうとこだと思うんですけども、まあ、というわけで、このアクセラっていう車がどういう車なのか、あまりご存じないという方も多いんではないかなと。で、カタログなんかをですね、もらってきているので、どんな車なのかっていうのをですね、まあ、カタログに載っていることに加えて、僕が、買ってからぼちぼち2ヶ月、3ヶ月ぐらいになりますので、その乗った上でこう、実際にこうだったよっていう話も含めて、ね、話してみようかなと思うわけです。つまり、アクセラジオっていうわけですよ。はい。で、まあ、マツダといえばですね、ロードスターに代表されるような、まあ、スポーティーなイメージのあるメーカーではあったんですけども、バブル期の拡大路線が伝って、フォードの傘下に入ったりとかしてですね、まあ、しばらく魅力的な車作りっていうのができていなかったんですけども、ここ10年ぐらいですね、まあ、堅実な、まるでヨーロッパ車のような、日本車じゃないような、まあ、雪につけ、悪しきにつけですけども、そういう車作りをしていて、で、まあ、評価もだいぶ上がってきていると思うんですけど、ですね、その、車作りが変わった、そのブランドイメージが変わったっていう時期に、こう、表に出した、キャッチフレーズっていうのがあるんですけども、ズンズンっていうやつですね。ズーム、ズームって書いて、ズンズンって読む。英語で、子供がですね、車のミニカーなんかで、こう、遊ぶときに、こう、ブーブーって言いますけども、あれを英語で言うと、このズーンズーンっていう風になるらしいんですけども、まあ、そういうですね、子供が、車のおもちゃで遊ぶときのような、こう、ワクワクする感覚っていうものを味合わせてくれる、そういう車作りっていうものに、変えろうということでのブランド、新しいマツダの始まり、まあ、それから大体10年ぐらいっていうことですね。で、最近はですね、車っていうと、ハイブリッドですね、プリウスだとか、インサイトだとかっていうことで、まあ、燃費の良さっていうものが大変フォーカスされているわけなんですけれども、まあ一方ですね、そういう中でマツダは、ハイブリッドではなくて、そのエンジンの効率を上げることで、こう、いい燃費をですね、省燃費を実現しようという発想なんですね。で、その、まあ、省燃費ですね、環境性能にまつわる技術のことをですね、一連の技術のことをスカイアクティブテクノロジーというふうに呼んでいたりするんですけども、このスカイアクティブっていうのは、まあ、例えて言えば、北斗神拳みたいなものでして、このスカイアクティブテクノロジーっていうものの中に、スカイアクティブ G2.0 っていう新世代高効率ガソリンエンジンっていうのがあったり、また高効率な6速 AT ですね、スカイアクティブドライブっていうオートマティックトランスミッションがあったりとかするわけですよ。つまりこれっていうのは北斗神拳で言えば、岩山量山波、っていう技があったりとか、北斗豪昇波っていう技があったりとかっていうのと同じような構図ですね。まあそういった一連の技を内包した、まあ、スカイアクティブテクノロジーっていうものをこう搭載していると。で、それによってハイブリッドなんかなくてもこれだけできるんだぜっていうことをアピールしている、まあそんな車なんですよ。で、他にですね、このアクセラの特徴の一つに、アイストップっていうですね、まあアイドリングストップですね、車が止まっている時にエンジンを自動的に停止し、ブレーキを離したらば自動的に再始動するっていう技術なんですけども、まあこれ昔からある技術で、確かトヨタのビッツなんかでアイドリングストップを搭載して、燃費が、リッター20、何キロだったかな、ほとんど30キロ近いような数字が出る機種があったりとか、車種があったりとかもしましたよね。で、そういうですね、もろもろの技術を組み合わせることによって、2リッタークラスの車でありながら、20.0km ですね、1リッターあたりの省燃費を実現したと。まあやっぱりですね、車に乗るとなると、特に僕なんかは田舎に暮らしておりますので、車がないとですね、生活する上で不便なんですよ。まあだから車には乗らざるを得ないと。となれば燃費がどれだけいいかっていうのは非常に気になるところで、で、あれば、やっぱりハイブリッド車っていうのが選択肢には入ってくるんですけども、まあプリウスだとかインサイドだっていうのあたりはですね、まあシビックなんかもそうですけども、こう、選択肢として目新しさがないなと、 当たり前すぎるなっていうのでちょっとこう避けたくて、かといって他のハイブリッドの車種だといまいちですね、箱型のフォルムだったりとかして、まあ確かに燃費はいいし使い勝手も良さそうだが、どうも一つかっこよくないなと、ちょっとおさんくさいなと、あるいは田舎のヤンキーくさいなっていう風に思ってしまって、まあ決めきれなかったんですね。でまあ惹かれていたアクセラにしたっていうことなんですけども、でぼちぼちですね、何キロぐらい走ったかな、4000キロぐらい走ったでしょうかね、での燃費なんですけれども、今のところですね、1回あたりのこうフル、充電じゃない、フルに給油した上で、最高で18キロぐらいで、多分トータルでは16点何キロぐらいっていう数字だと思うんですけども、まあ僕の場合ですね、あんまり街中でこうちょっと走ったらちょっと止まるっていうような走り方をしないで、ある程度距離をまとめて走るので、割とですね、数字は伸びやすいんですね。で、この16から18っていう数字なので、まあもう少し出てくれてもよかったかなっていうふうには思いますね。前の車の時は、カタログに書いてある数字を若干上回るような値というのも出していますので、それからすると常にこうカタログ値から1、2キロ分、下回ってる状況っていうのは、まあ不満ではありますね。で、その省燃費を実現するための仕組みっていうのがいくつかあって、まあその機械的な仕組みに加えてですね、まあソフトウェア的な仕組みっていうのがあるんですけれども、それっていうのはですね、インテリジェントドライブマスターというのがあるんですね。走りがもっと楽しく快適になる、そんな運転スキルをアドバイスっていうことなんですけども、まあどういったものがあるかというと、現在のですね、運転状況について、こう、常に表示されるわけなんですよ。まあそんなに細かくは出ないんですけども、アクセルやブレーキ操作が急であったりとか、あるいはハンドル操作が急だったりとかっていう時に、それが、まあインジケーターにですね、表示されますし、そういうのでなければ、まあだよと、普通だよっていうのが出てて、で、まあいい具合にカーブに入ったりとか、いい具合にブレーキをかけて止まったりとかすると、青ですね、青で表示されて、グッドっていうようなですね、表示が出たりとかっていう、まあそういうコーチング機能っていうのがあって、で、それらのですね、積み重ねによって、あとですね、コーチングに加えてティーチング機能っていうのがあって、これはですね、まあ、5点満点で、その回の運転について、まあ、評価してくれるんですよ。まあ、ある程度距離を走ると、その現在のスコアっていうのが出て、で、まあ、さっき言った、こう、グッドって言われるような感じの、いいコーナリングであったりとか、いいブレーキングであったりとかっていうものをすることによって、ヘッダーポイントが増えていくと、まあ、最初は多分5点から始まって減点されていくんだと思うんですけども、まあ大体ですね、ある程度距離が出て、その数字が出ると、まあ3点いくつとか4点いくつとかっていう風にマイナスされて、減点されて始まってしまうので、まあそれをいかにしてこう上げていくかっていうことをやったりするんですけども、で、これがですね、まあ5まであるんですけども、まあその回の運転の結果が出て、で、その回の運転以前の数字の平均値っていうのが出るんですよ。アベレージっていうのが出て。で、そのアベレージが多分ですね、4.9 か 5.0 になると、上のレベルに行くんですね。これがレベル2とレベル3っていうのがあって、レベル3っていうのが一番上なんですけども。で、上のレベルに行くと、多分減点が有利されやすくなる。で、まあ上、まあだからその平均点が上がりづらくなるので、サードレベルにはなかなか到達できないっていう、まあ、ちょっとしたこうゲーム的な要素っていうのが入っているんですね。で、このティーチング機能っていうのをですね、意識して走ると、まあ、自然とですね、アクセルワークというのがあまりこう急に踏んだりとか、まあ、ブレーキも急に踏んだりとかしないようになるので、こう滑らかに加速するっていうことにはつながるので、まあ、省燃費運転にはなるんですけども、ただですね、どの辺まで踏んでも大丈夫かっていうのが結構分かりづらかったりするので、慣れるまではこうやけに走り出すときにノロノロ走るっていうことになって、赤信号と同時にこう流れに乗ろうと思うと、こう一気に減点食らったりとかしてですね、なんだか面白くない気分になったりとかするんですね。まあ、つまりこう慣れるまでの1ヶ月とかっていう期間は、せっかく気持ちよく走れるっていう理由で車を買ったのに、いい成績を出そうと思うと、 まるっきり走っていても気持ちよくないというジレンマに直面するというですね、ことになったんですけども、まあ最近はですね、だいぶ慣れてきて、あんまり気にならなくなりましたね。なんだったかな、最近読んだコミックで、銀のさじってあるんですけども、北海道の農業高校を舞台にした作品なんですけども、鋼の錬金術師の作者の人の、まあ、作品になるんですけども、その中で馬に乗るシーンで、まあ、馬をこう自分に合わせると、馬をこう言うことを聞かせるのもいいけれども、馬に自分を合わせる乗り方っていうのもいいもんだぜ、みたいなことが書かれているんですね。まあだから、それと同じようなものなのかなと。まあ自分が乗りたいように乗ってももちろん構わないんだけれども、まあその車の開発者にとってこう乗った方がいいよっていう乗り方に自分が合わせて乗ってみるっていうのもそれはそれでありなんじゃないかなというふうに思いましたね。で、この車に合わせて自分を変えるっていう話なんですけれども、先ほども言いましたアイドリングストップ機能なんですけども、このアイドリングストップ中にですね、現在何分間エンジンが停止しているかっていうのが表示されるんですよ。するとですね、まあ普通車に乗ってて交差点で信号を捕まったりすると、まあなんだよと、とっとと行けよっていうふうに思うじゃないですか。それがですね、まあ、数字がだんだん伸びていくと、ちょうど50秒とかですね、なってくると、いやいや待てよと、もう10秒なんとか頑張ってくれと、赤信号頑張ってくれと、そしたら60秒ですね、1分間エンジンストップすることになるじゃないかと、そんなですね、発想をするようになったりしてですね、まあ、普通交差点で信号に捕まったりするとイライラするしかないのが、ちょっと楽しくなったりするんですよ。これって大きな変化ですよね。まあただですね、このせいで、じゃあ1分になるまで待とうなんてちょっと発車するのを遅らせたりすると、後ろの車がイライラして、結果的にはその道路の中での全体的なこうイライラの指数っていうのはですね、イライラの総数っていうのは変わらないなんていうことになるのかもしれませんけれども、で、他にですね、ちょっと気になるというか、細かいですね、いいなっていうところがあって、それは何かっていうと、ライトなんですよ。あとワイパー。この二つが自動的に動くんですね。ライトは暗くなればつきますし、で、明るくなれば自動的に消えてくれると。ワイパーはちょっと感度がですね、自分がワイパーを動かしたいなって思うのと、特に動き始めの部分でギャップがあるんで、まだ気持ち悪さを感じたりするんですけども。まあ、大した動作じゃないわけですよ。ワイパーオンとか、ライトオンなんていうのは。でも、そういったことをしなくていいっていうのは、これがことのほか快適で、驚きましたね。まあ、人の車に乗ったりした時に、あ、この車は自動でつかないんですね、不便ですね、なんていうことをですね、半ば意識的に言ったりして、嫌な顔をされてみたりしてしまうぐらいには便利に感じてますよ。で、まあ、車っていうと、今時は大体、ナビをつけるものだと思うんですけども、まあでも、車載のナビって高いんで、つけるのを今回はやめたんですよ。やっぱ十何万とかする割にはそんなに使わないですね。で、どうしてるかっていうと、まあそんなにこれまるっきり知らないとこには行かないので大丈夫、いらないっていうのもあるんですけども、まああとはその iPhone と、あとは Android の携帯がありますので、そのマップを使えば、ね、Android の Google マップ使えばナビゲーションもできますし、まあそうでなくても、iPhone のマップでも現在地ぐらいは優に確認できるんで、それで結構足りちゃうんじゃないかなって思って、うまくですね、やれてますよ。ナビなんかわざわざ買わなくても大丈夫ですね。まあ、特にその純正のナビはやっぱり高いんで、やめといた方がいいんじゃないですかね。外付けの取り外せるナビなんか、結構5、6万円ぐらいで、まあまあの性能のものがありますし、そういうものの方がデータの更新なんかも手軽だったりとかするような感じがしますよ。物を触ったわけではなくて、カタログを見た範囲での話になりますけども。ただですね、iPhone を接続すると困ったことっていうのがあって、もともとですね、オーディオにiPhone をコントロールする機能っていうのがあるんですけども、まあ、繋ぐとですね、電源取りながらでないと結構バッテリー食っちゃいますので、電源繋いで、あ、マップ見ようかなって思って電源繋ぐと、音楽を再生し始めてしまうっていう問題があるんですね。まあ、別に再生するのはしたらすぐ止めればいいんですけども、で、このプレイヤーがですね、その iPod と連携する機能があるんですけども、 まあこれはアクセラの問題ではなくて僕のオプションの選び方が悪かったっていう話なんですけども、曲名とかですね、まあその液晶に表示できるものが1バイトの文字しか表示できないんですよ。だから日本語の情報っていうのは表示できないので、まあ何百と入っている曲のおおむね半分以上のものっていうのが全部米になってしまうと、歌い手の名前もわからないということで、かといってですね、iPhone を直接操作して曲を流そうと思うと、現在iPod をコントロールできるアクセサリーにつながってますとか言って本体で楽曲再生ができなかったりとかするというですね、割と不便な状況になっていますね。まあ、標準の音楽アプリではないものを使ったりとかすると、ある程度、あとはその外部出力のケーブルを使ったりすると、ある程度改善できるんですけれども、まあ、めんどくさいなという感が否めないので、まあ、なので、車に乗ってる時もですね、音楽は聴いたりしないで、まあ、ラジオだったりとか、あるいは、溜まっているネットラジオを聴くという、まあ、いつも通りのライフスタイルに落ち着いてしまうわけです。はい、というわけで、アクセラに乗って2、3ヶ月時点での感想ラジオをお届けしました。それではまた来週。